恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。昔から言われます、親の心こしらず。ところがですね、子供たちはすぐにやり返すでしょう。この心親知らずとですね言うかもしれません。しかしそれ以上に大きなギャップがあります。神の心人知らず、キリストの心弟子知らず。私たちはマタイの福音書をずっと味わってきましたが、これまでも幾度もそれを感じさせられました。そして今日の箇所でもそれが実にありありと描かれているのです。17節、さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、十二弟子だけを呼んでみちみち彼らに話された。そしてイエス様はここで三度目の受難予告、お苦しみを受けるその予告をなさったのです。三度目と言いましたが、最初の予告は16章21節でした。弟子のペテロがイエス様に向かって、あなたこそ生ける神の御子キリストですと正しい信仰告白がなされた。それをきっかけにして、その時からイエスキリストはご自分がエルサレムに行って、長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたとあります。そうするとそれを聞いたペテロが、とんでもないとイエス様をたしなめて、あなたにそんなことが起ころうはずがありませんと言いました。するとあの柔和なイエス様が激しく激怒られて、下がれサタンと叱りつけられたあの場面です。第2番目の受難予告は17章の22、23節にありました。彼らがガリラヤに集まっていた時、イエスは彼らに言われた。人の子は今に人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが3日目によみがえります。すると彼らは非常に悲しんだ。そして今日の箇所が3度目の予告です。これまでの予告以上に詳細にわたっての予告になっています。これまでと異なる点は、第一に彼らは人の子を死刑に定めますと、正式の裁判で死刑の宣告が下されることが明らかになりました。そして第二番目に、異邦人に引き渡される、ユダヤ人が殺すんじゃない、異邦人の手に渡されて正式の処刑が行われる。そして第3番目に、あざけり、鞭打ち、十字架につけると、ここで初めてイエス様が十字架で死刑になることが予告されたのです。イエス様はこれまでの3回の予告すべてを通して、その最後に必ずその苦しみは死で終わるものではなくて、3日目によみがえるという言葉で締めくくっています。さて、このようにイエス様は今エルサレムの都に向かって最後の道行きなのですが、背筋がゾッとするような十字架の苦しみ、人として最低最悪の最後に向かってしっかり目を留めて歩んでおられるわけです。方向はエルサレムの都ですから上りなのですが、登ろうとしておられたとありますように上りなのですが、実際は地上の誰もが経験したことのない恥ずかしめ、屈辱へと向かって低く低く低く下って行かれる道行きなのです。しかしそんなイエス様の心を知らない、分かろうとしない弟子たちです。一人のお母さんが二人の息子、イエス様の弟子になっている二人の息子を従えてイエス様のもとにやってきました。20節、その時ゼベダイの子たちの母が 子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。イエス様が、どんな願いですかと言われると、私のこの二人の息子が、あなたの御国で一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。というのです。お正月の、翡翠たちの挨拶の中で、村田兄弟が、モンスターペアレントの話をしてくださいました。自分の子供のことしか考えない親が、とんでもない要求を押し付けたり、批判をするケースが増えてきているということでした。ある県では、そのような親の批判にさらされて、自殺する人まで誇っているという報道がなされています。このモンスターペアレント、怪物の親、この用語は日本製の言葉でして、アメリカではヘリコプターペアレントというそうです。だいぶモンスターと違いますね。学校の上空を旋回するヘリコプターのように、常に自分の子供たちを、子供を監視して、何かあればすぐに学校に乗り込んでくることから付けられた名前だそうです。このゼベダイの子たちの母を、モンスターペアレントと呼ぶのはちょっと酷な気持ちもしますけれども、親バカであることは確かです。なぜこの母親はそうまでして二人の息子の出世のためにイエス様の前にひれ伏したんでしょうか。一体この婦人とは何者なのでしょうか。ゼベダイの子たちの母と名指しされているのですけれども、実はこの女性の素性はほぼ特定することができるのです。それはイエス様が十字架にかけられたとき、その十字架の下に立っていた婦人たちの名前がマタイとマルコとヨハネの福音書の中に記録されているのです。それをぜひですね、ご自分で後で開いて、そしてそこに出ている名前をですね、対応している名前、同じ人物と思われる名前をこう消していくと、例えばマグダラのマリア、両全部に出てきます。そして別のマリアも出てきますし、またイエス様のお母さんのマリアも出てきますし、そうやってですね、ずーっと消していくと、なんと見えてくる素性があるのです。実に興味深い謎解きのような箇所なのですが、全部をここで披露することはできませんが、結論だけ申し上げますと、このゼベダイの子たちの母はほぼ確実に言えることは、名前はサロメ、そしてなんとイエス様のお母さんのマリアの姉妹であるということが見えてくるのです。と思いません？ということは、イエス様のお弟子さんのヤコブとヨハネはイエス様といとこ同士ということになっちゃいます。このお母さんからするとイエス様は甥っ子になるのです。なあ、イエス様のおばちゃんにあたるわけです。だからこの女性がなんと抜け抜けと息子を連れてイエス様のもとにやってきて、私の二人の息子を右大臣左大臣につけてくださいと頼み込んでいる、そのずうずうしさの意味がわかるのです。血縁関係があったらしいので、このお母さんは二人の息子が他の十人の持っていない有利な位置にあると考えたのでしょう。その特別なコネを用いようと思ったのでしょうか。このお母さんの目からすると、二人の息子こそ最も高い地位につくにふさわしい、それだけの資格があると踏んだのでしょう。実際十二弟子の中でもイエス様はその中で特別に三人だけを選んで、例えばあの変貌の山に登るときにはペテロとヤコブとヨハネとを連れて登っていきました。 すなわち12人の中でもベスト3、トップ3にこのお母さんからするとうちの息子が2人も入っている、もうそれは嬉しくてしょうがないんですけど、しかし心配がまだあるんです。どうもトップ3には入ってるんだけども、その中ではペテロが群を抜いているように見えてしまうわけです。それが尺の種なんです。あんなそやなペテロと違い、ゼベダイの家系はあんなペテロの家系とは違うとですね考えているんです。聖書を調べていくと、特にゼベダイの家系も漁師はしているんですけども、どうやらヨハネの福音書なんかを見ると大祭司、時の大祭司ととても親しい関係にあったことがわかります。イエス様が十字架にかけられる時、ヨハネは大祭司と顔見知りだったので、あの家の庭の中にスイスイと入っていくことができたことが描かれています。相当な家柄といいますか、そういうコネが相当ある家系のようです。ですからこのお母さんからすればどう考えてもヤコブとヨハネこそ右大臣左大臣にふさわしいと考えたのでしょう。ここでしっかりとイエス様に頼んでおかなくてはと思ったのでしょう。それにイエス様から最近心配な話を聞いたばかりなんです。ブドウ園の例えです。先週5人の方々が見事な演技をしてくださいましたが、もうあそこあの箇所を読むたんびにあの5人の顔が浮かんできてしまいそうですけれども、すなわちそこで嫌なことを聞いちゃったのです。先のものが後に、後のものが先に、とんでもないことです。そんなことになったらこれまでのことが水の泡です。ここでしっかりと釘を刺しておいた方がいい。あんたたちは本当に頼りないんだからお母ちゃんについてらっしゃいと言ってですね、おばちゃんですから甥っ子に頼もうとするわけですから、これは相当ずうずうしくいけるわけです。するとイエス様は、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。二人は口を揃えてできます。お母さんは今エルサレムに向かって進んでいこうとされるイエス様の醸し出している緊迫した雰囲気、空気が尋常でないことを感じ取っていたのでしょう。何かが起ころうとしていると感じたのです。しかしこれもまた何かの例えだろうとしか思えなかったんでしょうか。しかし最後に、人の子は3日目によみがえりますとあります。これこそついにはイエス様がその力を発揮して王座に就かれるということに違いないと感じたのでしょう。だとすれば一刻も早く右大臣左大臣に当選確実というお言葉を今得ておかなければいけないと考えたのです。しかしイエス様が今向かっておられる王座、それは宮殿の王座ではありませんでした。イエス様が今向かっておられる王座、それは十字架だったのです。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのですとおっしゃいましたが、まさに分かっていませんでした。お母さんはあなたが王座に着くとき、うちの息子をその右と左につけさせてくださいと言いました。イエス様がつこうとしている十字架という王座の右と左には誰がつきました。二人の強盗がイエス様と一緒に右と左につけられたのです。あの場所、なんとお母さんは自分が求めている、何を求めているのかもわからない、なあち、あなたがその座に着くとき、私の息子をあなたの右と左に、まさかそれが十字架なんかであるとは思ってもいないのです。 栄光を輝く王座の右と左につくことを夢見て頼んでいたのです。それは恥ずかしめの十字架の右と左につくことだったのです。イエス様が飲まれる杯、それは王座についてのお祝いの乾杯の杯ではなかったのです。それは神の怒りの杯でした。あのゲッセマネの園でイエス様ができましたらこの杯を私から遠ざけてくださいと身もだえしながら、あのイエス様が震えおののきながら口にした杯、あなた方は私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと答えたのです。23節、イエスは言われた、あなた方は私の杯を飲みはします。イエス様はしっかり彼らの先を見ておられました。二人は確かにこの後神から差し出された杯を飲むことになるのです。二人のうちの一人ヤコブはどうなりましたか。使徒の働き十二章の一節二節を見ると、その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。確かにヤコブは杯を飲むことになりました。もう一方のヨハネは他の弟子たちの中で誰よりも長く生きました。しかし長く生きるという形において彼は杯を飲まされたのです。そしてその間にも捕らえられてパトモスの島に流され強制労働に就かされる経験をしました。その際に書いたのがヨハネの黙示録です。24節、このことを聞いた他の十人はこの二人の兄弟のことで腹を立てた。吹き出してしまいますね。なんで腹を立てたんですか。彼らもみんな右大臣左大臣になりたいからです。二人の抜け駆けが許せないのです。汚いぞ、母親のコネを使って取り入ろうとするなんてひどいぞ。彼らは怒ったのです。ひたすら偉くなりたい、人の上に立ちたいと願っている、それを狙っている弟子たち、そんな弟子たちにイエス様は語り始められました。25節、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた、あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。異邦人の支配者たち、神を知らない者たちはみんな人の上に立ち、人を支配し、権力を振るう、それを良しとする。しかし、あなた方神を知っている者の間ではそうであってはならない。偉くなりたいと思う者は、皆に仕える者になりなさい。人の先に立ちたいと思う者は、あなた方のしもべになりなさい。私はこの御言葉を若い頃読んで、そうかと思ったのです。私も若かりし頃、偉くなりたい、人の先に立ちたいと野望満々でしたので、これを読んで膝を打ったものです。そうか、偉くなりたいと思ったら、他の人に仕えるものになればいいんだ。人の先に立ちたいと思ったら、しもべになればいいのか。そうすれば、そのへりくだりによって、そしてそのよく奉仕する姿が認められて、そのうち偉い人、人の先に立つ指導者になれるんだ。しかし、この御言葉はそんなことを教えてはいません。急がば回れで、謙遜と奉仕の道をたどって、支配者偉い人になって、 結局は異邦人と同じように他の人を支配し権力を振るうものになるのではないのです。偉い人、それは皆に仕える人なのです。先に立つ人、それはしもべなのです。それがイエス様による偉い人、先に立つ人の定義なのです。使える人、それは食卓で給仕する人を指します。英語ではサーヴァントが用いられます。サーヴァント、執事とも訳されています。聖餐式の時に私たちの教会の執事たちの手によって皆さんにこの聖餐のパンと杯が配られます。それが実は執事という言葉が食卓で給仕するものだから、そのことをもって執事という働きは皆さんにお仕えする仕事なんですよ、決して上に立つ人ではなくして給仕するものなのですよ、ということを実はあの姿で表しているわけです。しもべ、それはギリシャ語ではドゥーロス、あのドゥーロス号のドゥーロス、英語ではスレイブ、奴隷です。奴隷は完全に主人の所有物でして、自分の意思や決断で行動することは許されません。すべて主人の命令で動くのです。サーヴァントとかスレイブ、使える人とか奴隷、これこそ私たちが最も避けたい立場、状態でしょう。私たちの生まれながらの性質、肉とも自我とも呼ばれる性質が最も嫌う生き方がこれです。私たちはみんな使える人ではなくて使えられる人になりたいのです。奴隷ではなくて人の上に立って支配し権力を振るう主人になりたいのです。イエス様の弟子たちの最大の関心もそこにありました。誰が一番偉いか、誰がトップの座につけるか、そうやって彼らも使えられること、権威を与えられることを求めて支配者合戦を繰り広げていたのです。だから抜け駆けをしようとするヤコブとヨハネのことで住人は腹を立てたのです。その姿は私たちの日常生活のありのままの姿を映しています。私たちもそれぞれの置かれたところで支配者合戦を繰り広げ、支配者合戦に明け暮れているのではないでしょうか。夫と妻の間で、親と子供の間で、上司と部下の間で、教師と生徒の間で、なんとか相手を自分の思いのままに動かしたい、自分の支配下において利用したい。なぜ夫婦の間で、親子の間で、職場で、学校で、イライラさせられることが多いんでしょうか。なぜ不機嫌になるんでしょう。なぜ憤るんでしょうか。なぜ批判や中傷や陰口を叩くんでしょうか。人が自分の思ったように動いてくれない、自分が願ったようには答えてくれないからではないでしょうか。それはイエス様によれば、神を知らない異邦人の世界と同じだよとおっしゃっているのです。しかしあなた方、神を知っている者たちの間では全く違った価値観、あり方が求められ、またそのような生き方があるのだよというのです。使える者、しもべこそが実は偉い人、人の先に立っていると言える人なのだよというのです。そしてイエス様は28節で驚くべき御言葉を口にされました。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。アダムとエヴァが罪を犯して以来、人間の社会、人間の世界はひたすら相手を自分に仕えさせよう、 相手から奪い取ろうとする争いの舞台になってしまいました。それが罪の性質なのです。罪の本質が自己中心だからです。アダムとエヴァが罪を犯した途端、あんなに愛し合って、あなたは私の骨からの骨、骨まで愛して、なんていう歌が昔ありましたけど、若い人は何の歌と思いますけど、本当にですね、すぐにそういう歌がパッと浮かんでくるぐらいですね、それぐらい流行った歌なんですけど、本当に骨まで愛していたアダムとエヴァ。しかし、罪が入った途端に、二人の間に日々が入ってきました。神様から罪を指摘されたとき、彼らはごめんなさいと謝ることができませんでした。そして、アダムは何と言いましたか？あなたが私に押し付けた、この女が、と言ってですね、エヴァのせいにしたのです。そうするとエヴァは、とんでもないっていう顔をして、私が悪いんじゃありません。蛇が、と言って、蛇に、のせいにしようとしました。罪が彼らの中に入ったとき、それはまた彼らの家庭を破壊しました。彼らの家庭で何が起こりましたか？殺人事件が起こってしまったのです。まさに自分の思いの通りにならない、自分の願ったようには答えてくれないということから、怒り、妬み、憤って殺人が犯されたのです。そのことから何千年が経過したでしょうか。この現代に至るまで、ひたすらこの支配合戦は続けられ、そしてさらに残酷な形で私たちが毎日のように目にしている忌まわしい事件へとなっているわけです。そんな醜い罪の世界に飛び込んでこられた一人の人は、まさに罪の泥沼に咲いた一輪の花のように不思議な生き方を示されたのです。使えられるためではなく、使えるため、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与える。使えられることを求め、与えられることを求める私たちにとって最も避けたいことは何でしょう？最も嫌なこと、それは馬鹿にされること、恥をかかされること、無視されること、誤解されること、軽蔑されること、損をすること、評価されないこと。ところがその方は、それら全部をご自分の身に受けられて、弁解せず、復讐せず、呪いの言葉を吐かず、憤らず、黙々とそれを受け、その道を歩み続けられたのです。その最後は、人間の考え出した最も残酷で最も恥ずかしい死刑の方法、十字架にかけられて死なれたのです。自分の持てるものすべてを差し出し、ついには血の最後の一滴までも絞り出して与え尽くされました。人間の標準からすれば、イエス・キリストの生涯とその死は最低です。最悪の生き方であり死に方です。しかし、別の見方、別の価値観、使える人が偉くて、しもべこそが人の先に立つ人という神の標準、神の基準からすれば、ここに世界の歴史上で最も偉大な人物、指導者がおられると言えるのです。さて、このお方は誰に使え、誰にご自分の命を与えてくださるというのでしょう。戦闘争いばかりしている弟子たちのためです。そして同じくイライラしたり腹を立てたりしている私です。あなたです。こんな私たちのためにイエス様はご自分の命を十字架で捨てて、私たちの払うべき罪の代価としてくださり、使えるものとして、あなたの私の汚い臭い足を抱いて洗ってくださるしもべとして今日もおられるのです。最後に一 つの驚くべき言葉に注目したいのです。イエス様が28節の一番最後に、ためであるのと同じですと締めくくられました。何と同じなんでしょうか。使えるものになりなさい。しもべになりなさい。それは私がこの世界に来た目的が使えるためであり、与えるためであるのと同じだよとおっしゃるのです。同じ目的を持って私もあなた方をこの世界に使えるもの、しもべとして派遣するのだとおっしゃるのです。と私たちはまた思います。イエス様と同じ目的で、と私たちも尻込みをしたくなります。本当に使えるもの、しもべとして生きるということは、言うほど簡単なことではありません。いや、本当に使えるもの、しもべとして生きようとすると、それは不可能だとさじを投げたくなります。皆さん、ご自分で実際に、今週、いや、今日一日だけでもいい、やってみてください。例えば、あなたの一番そばにいる近い人のことを想定して、例えば、あなたの奥さん、あなたのご主人、よし、今日一日、私は、この妻に使えるものとして、この妻のしもべとして生きてみよう。本当にそれを実際にやろうとすると、まあ、1時間ぐらいやって疲れ果ててしまうかもしれません。なんでこいつの私はしもべとして奴隷として何の権利も主張できないで、ただ、はい、はい、何かやってもなすべきことをしただけです。役に立たないしもべですと言うしかないんですから、実際にやってみると、できないなぁと、ね、両手を挙げるんじゃないでしょうか。先週も教会でそういう出来事がありまして、ね、本当に突発的に起こってくる出来事で、ね、なんでそんなことを私たちいなくちゃいけないんだ、ね、むかーっとくるんですけど、私はその説教、この説教を準備をしていましたので、しもべ、しもべ、使えるもの、使えるもの、文句言っちゃダメ、文句言っちゃダメ。でも本当に1時間もそれに振り回されているうちに、つくづく思ったことは、イエス様ってすごいなっていうことでした。イエス様ってなんてすごいお方なんだろう。そんなどうしようないもののために命を捨てるということはとんでもないことだとつくづく思ったものでした。私たちは本当にイエス様からあなたを私はしもべとして使えるものとして派遣するよと言われると尻込みをせざるを得ないのです。しかしこのイエス様のお言葉はそんなのできっこないよと思う私たちへの思いやりと優しさに満ちています。もしもです、もしも28節がなかったらどうなりますか。もしもこの28節がなかったら、ただあなたは使えるものになりなさい、しもべになりなさいという命令だけで終わってしまいます。それこそ高すぎる標準に要求になってしまうのです。しかし28節があるのです。できっこないよというあなたのところに私が来たんだよ。そしてそんなあなたに私が仕えているんだよ。そんなあなたに私の命は与えているんだよ。この私があなたを支え、あなたを生かし、愛を注ぎ、へりくだりを教え、失敗しても許しを与え、あなたを仕えすんだよ。繰り返し繰り返しやってごらん。あなたにもできるようになるんだから、とおっしゃってくださるように、この28節は見えるのです。この同じですということが そんな雰囲気に聞こえてくるのです。そんなイエス様のお姿やお言葉を見るとき、以前にも紹介したことのある一つの文章を思い出しました。とても大好きな話なので、またそれを読んで終わりましょう。よく晴れた日のこと、いつものように子供たちが遊んでいる。よく見ると、その中に一人の泣き虫がいた。幼い男の子なのだが、何でもないのに転んで泣き出した。ワーンワーン、その泣き声の大きいこと、あたり近所に響き渡る。と見ると、かつての悪たれ小僧どもの一人が、泣き虫のそばへ駆け寄った。どうするのだろう。こんな時は二つのやり方が考えられる。一つは素早く抱き起こしてやること。もう一つは、さあ起きなさい一人で、と励ましてやることである。このどっちであろうと思って見ていると、誠に意外にも、自ら泣き虫のそばへ巧みに転んだ。そして泣き虫の顔を見てにっこり笑う。すると泣き虫もにっこり笑った。目にいっぱい涙をためて、その可愛らしいこと。そこで泣き虫に向かって言った。さあ起きようか。すると泣き虫はうんとうなずいて、そのまま起き上がった。私にはこの悪たれ小僧がイエス様に見えるのです。転んだ泣き虫のように、そんなのできっこないよ。愛することなんか、許すことなんか、使えることなんか、命なんか与えることできないよ。ダダをこねている私の横に、一緒に転んで、じーっと私の顔を見つめながら、やおら、さあ起きようか、さあやってみようか、と誘ってくださっているのです。私たちも、イエス様に向かって、うんとうなずいて、起き上がり、やってみようと思わないでしょうか。お祈りしましょう。天の父様、この朝もあなたの御前に、またあなたのお言葉の前に、私たちを導いてくださり、2000年の時を超えて、まさにそこに、自分がいる、そんな思いを持ってこの御言葉に触れました。そこにいるお母さんは、またそこにいる弟子たちは、私たちの生き写しです。ひたすら、頭になりたい、偉いものになりたい、人の先に立ちたいと、悪せくしている、まさに、私たちもそのようなものです。しかしそんな私たちに、イエス様は、まさに使えるもの、しもべとなって、低くなられて、私たちの足を洗い、私たちにその命を投げ出し、あの、恐ろしい十字架で死んでくださいました。こんな私に、どうしようもない自己中心の、こんな私を、私たちを愛して、憐れんで、こんな私たちに命を与え、こんな私たちに新しい生き方を見せてくださるイエス様。できっこない。そんなの無理だよと私たちは考えるのですが、今日もイエス様は、黙々と私たちの足を洗いながら、私があなた方のためにしたのだから、あなた方もやってごらんと招かれていることを感じます。私たちの肉の力、私たちの自我ではとてもできませんが、どうぞしよう。あなたの足跡を一歩一歩踏み従うことができますように、あなたが助け、あなたが私たちを作り変え、今週やってみることができますように、しもべの道を、使えるものの道を、歩むことを始めることができますように、それぞれの置かれたところで、いつも接しているあの人この人に、いつもイライラさせられているあの人この人に、どうぞ使えるものとして接することを 始めさせてくださるように心からお願いをいたします。主がそれをさせてくださると信じ感謝して、とうとうイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。